皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は3月の11日、日曜日ですね。なんかちらっとニュースで見て知らなかったんですが、新燃え岳ですかね、鹿児島と宮崎の県境にある、山が噴火しているというニュースを見まして、うち実家がすぐそこです。で、知らなかったんですけど、親と話をしてて、そういえば爆発してるのよという話を聞いて、ニュースを見て、結構な、大事というか、ちゃんと噴火してるようで、うちの方の被害といえば、すごくこう灰が降ってきて、で、雪と違って溶けないので、何ですか、すごくこう掃除が大変なのと、あとやっぱり灰なので、車に傷がついたりだとか、すごい細かい粒子なので、こうワイパーかけたりだとか、そういうのでこういろいろと被害が大変みたいで、その掃除とかも灰の掃除ですね、うちの両親はもう70ぐらいなので、結構しんどそうにやってるという、実際に被害が出てるところに、住んでるんですが、なんか日本もですね、そうやっていろいろとこうなんかありますよね。気候だったりだとか、それこそ地震だったりだとか、今回のその噴火だったりだとか、いろいろあると思うので、気をつけなきゃいけないなというふうに、見ていたところですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、今回のポッドキャストなんですが、2つ、お知らせがあります。で、1つ目なんですが、5月に僕が日本に帰国して、九州の方で、ダンス留学の説明会をやります。で、7月には夏ですね、東京と大阪の方で説明会をやるんですが、今回5月は九州で、説明会とさせていただきます。で、日程なんですが、5月の13日日曜日が沖縄で、5月の17日木曜日が宮崎、それから5月の20日日曜日が福岡と、3カ所で、やる予定です。で、説明会では、リビングアメリカのダンス留学がどんな留学プログラムがあって、どんなところに滞在して、留学費用がいくらかかるのかとかいう説明と、やっぱり気になる、ダンススタジオのことですよね、それからおすすめの先生ですね、あとよく聞かれるのがダンススタジオのレッスンのレベルですね、というのをご案内したいと思います。で、リビングアメリカでは、ロサンゼルスとニューヨークのダンス留学を、手配しているので、ご案内するのはロサンゼルスのダンススタジオとニューヨークのダンススタジオ、それからロサンゼルスの、レッスンの先生ですね、それからニューヨークの先生というふうにご案内していきたいと思っています。で、その他にも、例えば気になることといえば現地の治安だったりだとか、移動方法だったりだとか、もう時間の許す限り、気になることはどんどん話していきたいと思います。で、毎年の、その説明会では主に、留学期間が3ヶ月までですね、3ヶ月以内の、プログラムをご案内してたんです。で、理由がアメリカは3ヶ月以上の留学だとビザがいるんですね。で、手続きがちょっと複雑になって時間もかかって、お金もかかるというので、3ヶ月以内の、言ってみれば簡単に、お金はかかりますが、手続きが簡単にできる、ビザのいらない留学のプログラムのご案内をしていました。ただですね、今年の説明会では、その通常じゃないですね、3ヶ月以内のプログラムに加えて、半年とか1年間とか、長期ですよね、アメリカでいうとビザを申請してのダンス留学のプログラムのご案内もちょっと詳しくしていきたいと思ってます。あとですね、実際にたくさんお問い合わせいただいてるんですね。沖縄の方はもう定員をオーバーしてしまいまして、ただあと2ヶ月も説明会まであって全部断るのは申し訳ないので、会場を広くしました。で、あと7名ぐらい受付ができるようにして、あと福岡宮崎の方もお問い合わせ、あとお申し込みか、お申し込みをいただいてるんですが、そのですね、お申し込みをいただいてる方のコメントからのコメントで、留学中のアルバイトについて知りたいとか、留学中働けるんですかとか、そういうお問い合わせが多いんですね。 なので今回の説明会ではその留学中のアルバイトについてもお話しできればと思っています。で、説明会の詳しい内容なんですが、ホームページの方からご覧いただけます。一応参加費は無料なんですが、事前予約が必要ですので、そのホームページの方から予約できるようになってます。で、インターネットで検索する場合は5月ダンス留学説明会で、あと沖縄と、例えば沖縄というふうに検索していただければ、沖縄の説明会の詳細が出てきます。詳細のページですね。で、まあ、同じように5月ダンス留学説明会宮崎とか、5月ダンス留学説明会福岡というふうに検索していただければ、それぞれの説明会のページが出てきますので、詳しい内容とか、あとお問い合わせ、まあ、お申し込みですね、まあ、そちらの方からできるようになってます。で、あの説明会といっても、なんかこう、あのお申し込みを強制するような説明会ではありません。僕も自分がその留学した時に、そういうふうにあのセールスされるのは嫌ですし、もともと僕はあのどんな状況でもセールスをされるのがすごく嫌いな人間なので、まあ本当にわからないことに答えるというか、何がわからないのであれば、こういうことを知っておいた方がいいよというのも踏まえて、お話ししていきたいと思ってます。なので、全く留学に対して具体的なプランも何もないけれども、興味だけあるだとか、話だけ聞いてみたいとかいう方でも構いませんし、まあ留学を考えてて当然他の会社と比較したいだとか、例えば1年後に留学したいんだと、ただ準備を知りたいだとかいうことでも、まあセールスは一切ありませんので、まあ、安心して、お申し込みお問い合わせしていただければと思います。はい、お知らせ一つ目は以上ですね。で、もう一つ、お知らせなんですが、ロサンゼルスのダンスキャンプですね、春のダンスキャンプがありまして、3月26日から、ダンスキャンプ始まるんですが、定員オーバーして、お部屋を増やして、さらに、それがまた満員ですかねになりました。たくさんのお問い合わせ、お申し込みありがとうございます。で、次はですね、夏のダンスキャンプですね。これが一番売り切れが早いんですが、もうリリースしようと思います。プログラムも出来上がりましたし、7月に中学生のダンスキャンプと高校生以上のダンスキャンプ、サマーキャンプですね、2つやります。ので、そうですね、来週にはリリースしようと思っていますので、ご覧いただければというふうに思います。はい、お知らせは以上となります。で、僕の近況なんですが、その5月に日本に帰る、まあ、九州ですねに帰るので、まあホテルの予約をしたんですね。で、これは今回のホテルの予約に限ってではないんですが、毎年僕その、まあ、日本に帰ってホテルを予約するたびにすごくこう謎に思うことがあるんです。で、多分日本に住んでたら謎に思わないことなのかもしれませんが、僕がアメリカにいるからそういうところに気がつくのかもしれませんが、まあ今どこのホテルでも、インターネットオンラインで予約ができますよね。で、まあ電話して予約する人もいると思うんですが、まあ、僕はアメリカにいるのでインターネットで予約ができるとすごく便利なんです。で、日程を入れて、まあ地域を、場所を入れて、日程を入れて、で、何ですか、比較サイトですよね、エクスペディアとかジャパンとか、ジャランですっけとか、楽天トラベルとかいうところで、そのホテルがバーって一覧が出てきて、まあ、良さげなところ、まあ、場所が良くて、まあ、値段もすごくこう、なんていうんですか、コスパがいいって言い方するんですかね、ところを比較してここかなっていうところで予約をしていくんですが、僕はだいたいそのいろんなところの、ホテルをそういう比較サイトで比較した後に必ずそのホテルのサイトにも行くんですね。で、どっちの値段が安いかっていうので、だいたいホテルのサイトが安いので、比較サイトよりも、で、直接その例えばアパホテルとかそういうところであればアパホテルの公式サイトから申し込みをするんですが、その申し込みをするときに僕が毎回思う、まあ、予約するときの謎なんですけれども、名前と住所と電話番号で予約ができるんです。 これ自体は特に謎でも何でもないんですね。ただそこをのページをよくよく読むとですね、キャンセル料が書いてあるんですね。例えばっていうか大体どこのホテルも同じですが、泊まる前々日のキャンセルが 25% とかで、前日だと 50% のキャンセル料で、当日とかそれから連絡がなく、当日来なかったら、キャンセル料が 100% かかりますって書いてあって、最後に予約するとか確認するとか、そういうボタンがあって押すんですね。そうすると予約が完了するんですが、これっておかしくないっていうか、おかしくない、おかしいですよね。おかしいか、やっぱりキャンセル料をどうやって請求するんだろうって思うんですね。だって名前と住所と電話番号だったら、極論を言ってしまえば偽名でもいいし、嘘の住所でもいいし、嘘の電話番号でもいいじゃないですか。で、本名を入れて本当の住所を入れて本当の電話番号を入れたとしても、なんていうんですかね、しらばっくれられる、ばっくれられますよね。予約してないとか、なんですかね、いや払いたくないとか、請求しようがないじゃないですか。請求書を出したとして相手が払わなかったらもうそれでおしまいですよね。でなんでそんな風に思ったかというと、アメリカでホテルを予約するときは絶対にクレジットカードの番号を入れないと予約できないんです。なので予約をしてキャンセル料がこうですっていうのに引っかかった場合はクレジットカードでチャージされるので、絶対にホテル側からすると取りっぱぐれはないんですね。なのでお客さんが来ようが来まいが、来まいがって言い方あれですね、最悪来なかったとしてもきちっとそのホテルのお部屋のキャンセル料を取ることができるんです。僕は、18でアメリカ来て、もう今42なんで、18年日本に住んでて24年アメリカなんですけど、そっちに慣れてるっていうか、それしか知らないので、自分でホテル予約して泊まるっていうのはアメリカしかないので、経験がそういうふうに日本に帰って予約するようになって、そのシステムにですね、いまだに違和感じゃないか、謎ですね。どうやって請求するんだろうっていうのを毎回思いながら予約するんです。で、その日本の親とか友達とかですかね、いう話をすると、それに対してそんなに疑問に思ってないんですよね。そうだね、取れないねみたいな感じで、最悪ね、とんずらされちゃったらダメだよねみたいな感じになるので、日本人はそもそもキャンセルをしないか、何かの理由でキャンセルしなきゃいけなくなったとしてもきちっと払う人種なんだろうなっていう結論に毎回毎年ですね、ホテル予約するたびに、再確認してるというか、だからいい国なんだなっていうふうに思います。きちっとその信頼関係ができてる、そのお客さんもなんていうんですかね、道徳に反したことはしないんだろうなっていう、きちん国民性ですかね、いい国なんだろうなっていうふうに、僕自身の理解ですけど、その謎を解決して、毎回予約して、今回もそうですね、ホテル予約したっていうのが、僕の近況になっています。はい、それでは気温ですね、ロサンゼルスちょっと暖かくなりました。暖かくなって残念ながら今日今だけちょっと小雨が降っていますが、先週はずっと暖かかったです。最高気温が23度、最低気温が13度ですね。ニューヨークの方はだいぶ寒いですね。雨が降ったり雪が降ったりしてて、最高気温でも6度ぐらいしかなくて、最低気温がマイナス2度ですね。でハワイは最高気温は23度でロスとそんな変わんないんですけど、最低気温が20度ぐらいあるんですね。3度しか変わんないですよね。どんなに過ごしやすいんだと思うのがハワイとなっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルですが、ダンス留学生高橋さんにインタビューしてきましたの後編になります。で今回はその前回お送りした、ダンス留学生の高橋さんのインタビューの後編なんですが、高橋さんは3週間のダンス留学でミレニアムでレッスンを受けていました。 でもう本当にたくさんの方にインタビューをさせていただいているもうリビングアメリカではおなじみのダンス留学生のインタビューなんですが、今回2回目の配信ではまあダンスレッスンの続きですね、ついてだとか、あと滞在先ですね、よくダンス留学生だと洗濯どうなりますかとか、食事はどうするんですかとか、そういうことですねについてでとか、あとやっぱり気になる治安のことですよね。どんなにその現地の情報が分かったとしてもやっぱり現地の治安のことは不安になると思います。やっぱアメリカのイメージは、僕の時もそうでしたし、やっぱり未だに治安が悪いというイメージがあると思うので、その高橋さんの留学する前のアメリカの治安のイメージですね、で実際に留学してみて生活してみて治安をどういうふうに感じているかというところも伺ってきました。で前回同様にですね、もうとっても参考になる内容になっていると思いますので、聞いていただければと思います。はい、それでは早速聞いてください。で今受けてるレッスンの時間帯ってだいたい何時ぐらいの時間のレッスンを受けてるんですか？
本当に私はバラバラで、朝一番最初にあるヨガのクラスも行くし、行きます。めちゃめちゃ良くて、
日本からもヨガは
やってなかったんですけど、なんかやってみたくて、
せっかくだから受けてみよう、
受けてみようと思って。
どうですかヨガの？
結構勉強になります。
自分の勉強になる、
柔軟 の、うん、レパートリーも増えるし、呼吸の練習にもなるし、
その受けてるヨガってもうヨガのレッスンなのか、ちょっとムーブメントにあるんですけど、ヨガフォーダンサーってやつが
あります、はい、そんな感じで筋トレも入ってるし、本当に先生によるんですけど、
はいはいはい、
筋トレ入ってったりとか、
ちょっとダンサーさん向けのヨガのレッスン。すごい今人気あるらしいんです。
本当ですか？
はいはい、
だからそれを朝受けて体を休めてから、体をしっかり伸ばしてから、午後からだいたい2時くらいから夜の7時くらいまでレッスンしてます。
うん、なるほど。で、じゃあもう例えばじゃあ夜の7時にレッスンを受けた時に、もう暗いですね。どうやって帰ってるんですか？
バス、電車、徒歩。
もうじゃあその普段の移動方法で帰って
くる感じ。そうですね。
一人で移動してます？
結構一人が多くて、で、遅くても7時にはしてて、で8時とか越した時は結構危なかったりするんで、そういう時はウーバーかかって
ます。じゃあちょっとそのウーバーとコントロールしながら、ごめんなさい、今聞いてる方なんですけど、ウーバーは後から説明するので、もう留学生は必需品ですよね。
ウーバーはすごい助かってます、ね、
絶対ですよ、
ね、本当に、はい、
日本でその留学前にスカイプした時にウーバー言いましたっけ？
言いましたね。
言いましたっけ？
はい、言ってくれました。
絶対ですね。わかりました。で、そうですね、ダンスのことをお伺いして、で、そうですね、ちょっとお聞きしたいんですが、はい、キラリさんの日本の時に、今高校生ですよね、
はい、
英語力ってどれぐらいなんですか？
何にもないですね。英語自体はすごい好きで、はい、昔から、
はい、
洋楽ばっか聞いてたし、
はいはいはいはい、
やっぱダンスと接してると英語、ともね、やっぱ近いと思うんで、英語勉強したいと思ってたんですけど、全然喋れなかったですね。
実際に来てみて、さっきね、その入国審査が最初ですよね、ちょっと何言ってるか分かんなかったみたいな感じ でこっち来て生活されて、でどうですか？
本当に自分から長い文章の英語なんて、全然言えないんですけど、けど大体言ってきてくれてることとかは読み取ることはできるけど、なんかすごい喋れるわけじゃなくて、そうですね。で今アプリとかもあって、翻訳アプリみたいなのとかもあるんで、それでさっき何言ってくれてたんだろうとかで調べて、っていうのはやってます。
じゃあまあその自分なりにいろいろ工夫しながら、はい、何かこう今使ってる英語ってどこら辺ですか？例えばマーケットでとかスタバとかスタジオとか、うん、
あの結構スタジオ行くとみんな話しかけてくれるっていうか、
みんなフレンドリーですもんね。
そうですね、スーパーとかももちろんそうですし、なんか I'm Japanese っていうとやっぱよくみんな日本好きだから結構話を盛り上げてくれるんですよ。だからなんだろ もうどこでもやっぱみんな優しいんで、そう話しかけてくれます。
じゃあそこら辺でこういろいろと英語を使う機会があって、はい、 で、 ね、
うん、
で今奮闘中みたいな。
そう本当にそうです。全然まだ喋れないんですけど。
そっかそっか、分かりました。で、今実際にその生活されてて、はい、滞在先は学生寮ですよね。はい、で、やっぱダンス留学なのでレッスン着が出ると思うんですが、お洗濯ってどんな感じですか？
洗濯は寮にもあるし、あと近くにコインランドリーもあるんですけど、そこでもうやっぱ汗かくと洗濯しなきゃいけないんで、やっぱ洗濯はしてますね。で昼間に干して夜ダンスから帰ってきたら取り込むみたいな感じで。
あ、じゃあ洗濯機を使って乾燥機は使ってない？
あ、時間帰るときはコインランドリー行って乾燥させてっていう感じですね。
お
ー、寮には乾燥機はなくて、洗濯の機械はあるけど干す感じになるんで、そうですね、ここは使い分け
て。なんかどれぐらいの頻度で洗濯してるんですか？
あ、けど2日に1回とかです。なんかもう毎回毎回やってるとお金かかっちゃうので。
あれコインですもんね。
そうですね、はいはい、ちょっと最低限な感じで済ませてますね。
わかりました。洗濯こうちょっとしづらいっていうのは他の人がいっぱいしてたりとか？
ありますあります。そういう時はコインランドリー行って、洗濯してますね。
コインランドリーまでどれ1分2分5分ぐらい
5分くらい
5分ぐらい、
うん、そうですね。
じゃあ結構寮でコインランドリー使ってる人もいます？
あ、全然います。ほとんど使ってると思います。
あ、そっか。でも、はい、もうそもそもですけど、学生寮にいるのって、ほとんどダンス留学生じゃないですか？
そうですね、語学の子もいるんですけど、やっぱほぼダンスやってる子が多いです。
うん、はい、とお友達とかになりやすいですか？
あ、なりやすいです。やっぱダンスやってると、自然にこう話がなんかこう盛り上がっちゃうっていうか、人とのつながりが多い環境なんで、だからみんな仲いいです
よ。ああ、はい、いいですね。じゃあ寮の生活環境は、
すごい
生活しやすい。
はい。
で、学生寮って、自炊、自分で料理しなきゃいけないじゃないですか。はいはい、で、ご飯の方はどうしてるんですか？
寮の方に、はい、最近知ったんですけど、はい、お米があるっていうのを知って、あ、全然使っていいよって言われて。
無料で食べれるやつ
ですね。はい、そうです。だからご飯をなるべく取るようにはしてるんですけど、あとはもう、なんだろう、ビタミンとか取らないとダンスに影響があるので、本当にちゃんとオレンジジュース 100% のやつはもう常に買っといて、あとはもう野菜のパックみたいなのをスーパーで売ってるんで、はい、それを毎日食べて、で、しっかりタンパク、ハムとか、チキンみたいな、ささみみたいなのも食べて、とかはしっかりしてます。こっちに来ると、太っちゃうのに心配で。
そうですね、それはもうほぼ 100% の留学生、うん、特に女の子ですよね。裏目標が太らないっていう。
だからそれは絶対嫌だから。そうですね。
じゃああんまり外食はしてない？
してないですね。
あ、偉い偉い、
はい、しないように。
じゃあ自炊してる？
してます。時間があるときはちゃんと作ってますね。
何作ってるんですか？
けどなんか全然超簡単な感じで、普通に例えばスーパーでパン買ったら、パン焼いて、 あのサンドイッチみたいに作ったりとか、
うん、
あのこの前は私この前風邪ひいちゃった時は、うん、友達がお雑煮、お雑煮じゃない、なんかおじや
あ
ちゃんと作ってくれたりとか、
なんかね日本のほっとしますよね。
そういうなんか、うん、なんだろう、日本向けのご飯は、うん、あのそういうのを中心にして食べてる方だと思います。
日本のね、うん、そういうのってちょっとやっぱありがたいですよね、うん、その留学生で学生寮が日本人で、うん、そういう環境でねやってもらえるってね、うん、ちょっと僕余談ですけど、うん、風邪ひいた時にアメリカ人にセブンアップ、うん、スプライト飲めって言われて、
うん、
なんでしかもそれお医者さんが言うんですよ。えって思ってなんでだろうと思ったら、喉が痛い時にシュワシュワしたら気持ちいいでしょって言われたんですよ。アメリカすごいと思って。普通日本人だったらね、ちょっとこうもっとおじやとか優しいものじゃないですか、
うん、
風邪ひいてセブンアップスプライトってって思って、
うん、すごい。
そういうのやっぱ安心ですよね、文化の違いですけど、わかりました。じゃあほとんど、ま、もう外食ゼロですか。
あ、それはないです、
なんかどっかなんか食べました。
あ、食べました。お昼に結構よく行って、
うん、な何食べたんですか。
だけどそれでもなんかオーガニックとか、
えらいえらいえらいえらい、
うん、なんかそういうものをチョイスしてて、はい、なんか寮の先輩がいるんですけど、うん、その先輩のお姉さんが、うん、ここおすすめだよって言って、なんかすごいなんかメキシカン料理とスペイン料理みたいに近いような、なんか自分でセルフでこう取って選んで食べれるような美味しいところとかっていうところも
あ
るとか。
あ、じゃあ例えば野菜多めにしたりとか、
うん、ライスかパンか選んでとか、なんかすごい美味しいところ。
え、日本からそうなんですか。
日本から結構なんか
健康
しけど、そこまでじゃないです、全然本当にもうちゃんとしてますとかじゃないけど、やっぱダンスしてると、うん、あの栄養面では結構、お母さんが結構そういうの気をつけてくれてたんで。
そっかそっか、
はい、
まあ、でもありがたいですよね。
ありがたいですね。
あとあれですもんね、さっき言ってたやっぱアメリカは気をつけないとすぐ太っちゃう、
うん、
もう量もカロリーも、
本当にすごいって。
スタバとかも行きました。
あ、行きました行きました。
やっぱ違います。
あ、
そんなに感じないですか。
そうですね、スモールサイズがまずないですね。スモールサイズからスタートでした。
そうそうそう、僕は日本に帰って逆にそれがびっくりですよ。
あ、そうなんですか。
僕スモールをトールだと思って頼んだら、うん、なん見たことないサイズが何このサイズ。そっかそっか、じゃあまあトールから頼んでる、
はい、
でも僕最近知ったんですけど、アメリカはメニューにないだけで言えばあるらしいんですよ。
え、そうなんですか。
で日本はそれをちゃんとメニューに出してるらしいです。僕それも留学生から聞いたんですけど、え、和田さんアメリカにもあるんですよって言われて、ただ日本は、まあ、今言った通りですよね、メニューにあって。
え、いいこと聞いた。
だからスモールスモールかな、ショートかな、なんか言えばあります。
へー、
わかりました、
はい、
で今その留学されてて、はい、どこかこう観光とかもしました。
行きました。観光は、ハリウッドとメルローズかな。で今度ユニバーサルスタジオ、
お
ハリウッドに行って、
行きよ、いよいよ
いよいよ行きます。で飛ばしていくんですけど、
はいはい。
で帰国する前日に、うん、ベニスビーチに行きます。
いいですね、
はい、
いいですね、
楽しみです。
じゃあもうちゃんとあれですね、
うん、
あのメインは抑えるところ、
ね、でここは行きたいってところは、
ね、
はい、ちゃんとスタジオのスケジュール見て、うん、この日に行ったらいけるっていうのを確認して決めました。
すごいすごい。でね、ユニバーサルスタジオはね、そこもう知ってます、行き方。
あ、行きました。あの直前まで行きました。
あの行って、あ、そうか、ミレニアムに行く途中に降りた駅が目の前ユニバーサルスタジオですもんね、
はい、
だからそこの、あ、そこってあの今インタビューしてる横が駅ですけど、一駅5分ぐらい。
そうですね、
一駅ですもんね。
一駅です ね、
ね、
めちゃめちゃ近いんで。
だから長期の留学生とか、長期じゃなくてもそうか、1ヶ月3ヶ月とかかな、なんか何回も行ってる留学生
います、いますよね、はい、すごい、ね、なんか1時間だけ遊んできたとか
でね、うん、あれなんですよ、年間パスが時期にもよる し、買う場所にもよるんですけど、1日パス買ったらそれが年間パスになるっていうキャンペーンやってたりとか、ちょっと調べてみるといいですよ、
はい、
僕それでだから1日行ったらもうそれが年間パスになるんで、
すごい。
それでもね、実際は 1年で行っても2、3回なんですけど、ただね、もし時間があればお得じゃないですか、
うん、そうですね、
そういう方法もある、うん、なんかいろいろ買い物とかもしました。
買い物しました。本当にして、なんかスーパーとかでも可愛いのいっぱいあるし、うん、
あーそっか、
そうなんですよ、もう可愛いと思ったらとにかくもう次行けるか買っとくとかお土産用にありましたね。
あれレッスン着とかもこっちで買ったりしました？
あ、買いました買いました。
どこで買いました？
ハリウッド、
うん、
メルローズかな、
うん、
とかでめちゃめちゃ買って。
おお、結構買ったんですか？
あ、そうでもないかなんかやっぱお金と財布飛びながら、
うん、そうですよね。
そうですね。
あれ値段とかどうですか？
やっぱ高いですね。あ、高いけど安くなってるやつとかもあるし、うん、そうです、日本にないブランドとかも結構あるんで。
ああ、 それこそ買っとかなきゃ、
買っとかなきゃと思って、はい、
じゃあレッスン着に関して言えば、はい、どうです、こっちで買う環境が、まあ、簡単にもし買えるんであれば、うん、あんまり日本から持ってこない方がいいのか。
本当にその方が良かったと思います。
あ、そっちの方がおすすめですか？
はい、持ってきたとしても帰りも大変だし、
うん、
だったら少なく持ってって、うん、これだけは持ってきたいってやつだけ持ってって、うん、でこっちで買っちゃった方が荷物にならないし、うん、
あ、そっか、じゃあ日本で留学前に心配だから
レッスン
着をがっつりっていうよりは、
うん、
今言われた、
うん、少ない方がいいですね。
で
私3着くらいでいいと思う。
あ、もうそんなもんで、
はい、
でじゃあこっちで足りなくなったらっていう心配はないぐらい簡単に買える。
うん、買います買います。
大体どれぐらいで、具体的にどれぐらいで買いました？値段
あ、値段ですか、
はい、
だけどそうですね、けどその買ったものは結構ブランドだったんで、
あ、
すごい高かったんですけど。
じゃあそこをもうちゃんと狙い、何でもじゃなくてこれのブランドのっていうのが、
うんうん、で結構古着屋さんとかもあるんで、
うんうん、
そういうとこでこうチェックして買って言えばいいんじゃないかなって思います。
あ、じゃあもうその自分の幅で値段も全然安くも抑えれるし、
うんうんうんうん、
ブランド物買えば、うん、まあ、ブランド物の値段でっていう。
そうですね、はい、
じゃあ逆に、うん、持ってきてよかったものってあります？
日本食ですね
確実。なるほど。
日本食と、
はい、
あ、だけどもやっぱり自分が日本で毎日使ってるものは持ってきた方がいいと思うし、あとドライヤーとかも、うん、なかったりしたんで、うんうん、それも持ってきた方がいいと思うし。
じゃあもうドライヤーに関して言えばもう旅行用の携帯用のようなやつでも持ってきた方がいい、
持ってった方が絶対いいと思います。
ちなみに日本食は何を持ってきたんですか？
もうめちゃめちゃなんかみんなくれて行く前に、
はいはい、ああこれ持って行ってみたいな。
そうなんですよ、はい、ふりかけとか絶対持ってた方がいいと思うし。
そうか、だってお米があって、
はい、
ふりかけかければとりあえずの、
うん、あと味噌汁のインスタントとか、うん、
はいはいはい、
カップラーメンとか、
うんうんうん、
とにかくいろいろ持ってった方がいいですね。カレーとか、
あ、レトルトの、
あ、レトルトの、
はいはいはいはい、
とか、あと春雨スープとかも結構美味しいから。
あれ、それってあのカップのお湯入れる、
あ、なんかカップじゃなくて、
はい、
袋になってて中にこう個数がいっぱいわーって入っててあるんですけど、そういうの
とか。あ、じゃあお湯かけて。
あ、そうですそうです。
日本って便利いろいろありますね。
そうだと思います。
そっか、まあそういう、なんていうのかな、そういう、なんて言い方するのかな、旅行食みたいな、こう簡単にチンしたりとかお湯かけたりとか、
はい、でそれをこっちでも全部食べて捨てて帰ってくれば、その日本食として持ってった部分のところにお土産入れて持って帰れるんで。
そうか、そうか、
しっかり考えて。
じゃあその実際にこっちで役に立つし、スーツケースのスペースもできるっていう、
はい、
一石二鳥です。
そうですね、
わかりました。で こっちで今そのちょっとさっきスタジオの移動、うん、例えば時間のこととかも聞きましたけど、うん、ほとんど、まあ、そのリビングアメリカでお問い合わせしてて、で実際僕も自分が留学するときに、うん、やっぱ治安のことは、まあ、もうロサンゼルスじゃなくて、まあ、アメリカ全般がなんか毎日犯罪が起こってるような、うん、そんなイメージが、まあ、僕もありましたし、うん、留学生も実際にあると思うんですけど、うん、キラリさんが日本にいたときにそのアメリカの治安のイメージってどうでした？
もうめちゃくちゃ怖いイメージで、もう銃とか もう常になってて、
そこら辺で
葉っぱとかも吸っててとか、なんかいろいろ、まあなんか怖い情報はいろんな人から聞いてたんで、
あ、そうか、周りも脅かしてくる。
いや、もう周りがもうすごい
脅かしてて、あ、周りが脅かしてくる。
でなんか女の子一人でもういちゃせられないみたいな、周りがすごい心配してくれたんですけど、はいはいはい、実際、うん、まあそこまでじゃなかったから。本当に危ないんで何があるかわからないし、やっぱ昼間でも怖い人近づいてきたりするし、夜なんてね特にあの溜まってたりするんで駅とかで、だからそういうのは本当に気をつけないと。
なんか例えば注意してることありますか？
あの夜はとにかく一人で出かけないようにしてて、であとはもうなるべく人が多い方に行ったりとか、明るい道通って、
それこそなんか日本だとどの裏路地通ろうがただの近道だけども、こっちはねきちっとそのっていうような
と思います。それはしっかりしてます。あとはもう目を合わせない合わせずに、あとなんかイヤホンしてたりとかした方が、
はい、あ、変な人
防止
みたいな、
わざとしたりとか電話するふりとか、いろいろしてます。
わかりました。
はい、
でもうちょっとあのトータル的な質問なんですが、例えば英語のこととかも含めてなんですけど、今留学されてて、あ、これは日本でやっとけばよかったなみたいなことってあります？
そうですね。なんだろう。なんか今あんまパッとしないけど。
いや大丈夫大丈夫ですよ。わかります。
そんなにだけど、うん、大丈夫かな。
はい、うん。来てみてなんとかなっては、
はい。来てみて今なんとかなってるみたいな感じ。
うん、そうですね。大丈夫だと思います。はい。
じゃあ最後にですね、
はい、
このインタビュー、そのポッドキャストでリビングアメリカのポッドキャストで公開させていただくんですが、うん、まあ、これから留学を考えてる人に、はい、もし何か一言あればいただけると嬉しいんですが。
は
い、
やっぱり留学する人、考えてる人はいろんな一人一人いろんな思いがあってあの来ると思うんですけど、あの絶対あの間違いはないと思うし、来て後悔とかもないと思うし、絶対何か得るって私は思うし、あのやっぱこっちに来てもホームシックになっちゃったりとか、やっぱ早く帰りたいとか思うかもしれないんですけど、そうやって思ったらあのなんで自分がここに来たのかっていうのをもう一回考え直したりとか、私はそうしたんですけど、だからあの留学することで自分の世界も広がるし、したことに自分を褒めてあげるのもいいと思うし、でできたことにあの親にもあの周りの人にも感謝するっていう機会もできるから、あのなんだろう、自分に自信を持ってくればいいと思います。で今私 あと1週間で帰るんですけど、本当に来てよかったなと思うし、あのもう一回来たいなとももう思ってるんで、本当にあのぜひ留学はした方がいいと思います。はい、こんな感じ
です。ありがとうございます。はい、じゃあ今日のインタビューは留学生のキラリさんでした。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、以上が高橋さん、キラリさんですね。高橋キラリさんのインタビューとなりますが、いかがでしたでしょうか。今リビングアメリカでは こういったダンス留学生のインタビューを、たくさんいただいていますが、それに加えて、アメリカ、今ロサンゼルスですね、アメリカかで活躍している日本人のプロダンサーさんのインタビューも、行っています。で今、4名ですね、インタビューさせていただいて、これもポッドキャストで同様に配信しています。ただ、ページからお申し込みいただいて、お申し込みいただいた方に、音声を配信していますので、もし、興味があるようでしたら、リビングアメリカのページから、お問い合わせください。はい、で最後にもう一つお知らせですね。リビングアメリカでは留学のご相談をメール、スカイプ電話、それから渋谷でのカウンセリングで、ご相談お受けしています。でどの方法でもご相談は無料ですので、遠慮なくお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。